はい、シネマクティフ東京支部のロンペです。5月23日から東京は吉祥寺の劇場で公開中の映画オルリック、コラージュアニメーション映画という他にない作品なのですが、この映画の上映後トークに自分ロンペが呼んでいただき、登壇しました。このトークの音源を監督や劇場の了解もいただき録音しましたので、その模様を配信させていただきます。登壇はハイエナ監督、主人公オルリックの声を担当された金子貴信さん、自分ロンペ、そして司会進行で配給を担当されている神原健太郎さんです。短い告知の期間だったんですけど、この回を見に来てくれた友人の皆さん、本当にありがとうございました。あと、録音をしてくれたマスさん、どうもありがとうございました。では、オルリック5月30日の上映後トークの模様を聞いてください。
はい、
オル
リックご覧いただきましてありがとうございます。今日から2週目に入りまして、金曜日の遅い時間に、皆さんたくさん来ていただきまして本当にありがとうございます。早速ですが、トークイベントを始めたいと思います。拍手でお迎えください。オルリック監督、ハイエナ監督。オルリックの声を、金子貴信さん。ゲストで、シネマクティブ東京支部のロンペさんです。はい、ありがとうございます。今日もホームビデオにならずに済みましたということで、はい、じゃあまず一言ずつでハイエナさんからお願いします。
監督のハイエナです。今日はですね、本当にありがとうございます。だんだん配給、2週目ということなんですけど、日を追ってですね、お客さんのことに、お客さんに対してですね、友情を思うようになりましてね、初対面じゃないですか。だから友情を思うとおかしいんですけれども、でも僕は思ってるんです。あなたたちが思ってなくても僕は思ってるんですね。そういうことでですね、本当に今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では金子さん、お願いします。
はい、オルリック役の、金子貴信です。本日はお足元の悪い中ご来場いただきありがとうございます。
ロンペさん、お願いいたします。
はい、オルリックの関係者ではないんですけど、呼んでいただきましたロンペと申します。本日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まず監督にこの作品の作った経緯というか、その時の状況とかをちょっとこういったものを初めて見られる方も多いと思うので、ちょっとご説明いただければと思います。
オルリックが、私たち J&H フィルムズの2作目の長編の映画ということになってるんですが、実は、潰してしまった幻の2作目というのがありまして、潰したといってもですね、自分でやめてしまったんですね。2時間半ぐらいのところまで作ったんですけど、途中でやめてしまった。出来栄えがあまりにもひどかったんです。作ってる間に気づかなかったんですね。でこれ本当ちょっと笑ってる方いらっしゃいますけど、本当に気づい作ってる最中は気づかなかった。出来上がった時に見た時、そのこれはまずいな、とても人前に出せるものじゃないという判断をしたんです。でそこからもう随分お金と時間を使っていたので、なんとか、這い上がろうっていう、そんな気持ちでですね、その映画をやめた途端、すぐにこちらに着手したっていうのが当時の状況ですね。はい、
それで J&H フィルムっていうのはもう一人藤井さんと二人でやられてると思いますけど、はい、どういう役割分担かとかにちょっとご説明いただけますか。
は
い、
僕が原稿と、音楽、それと、カット割りとコンテと、カメラワークのちょっとした指示、をやります。で、藤井の方はですね、こういう絵を作る全般ですね、映像制作全般なので、2人きりでやってるので、お互いやれることをやっていくという感じでしょうか。
はい、 ありがとうございます。じゃあもうここでいきなりロンペさんにちょっとご質問というかちょっとお話しいただきたいんですけど、まず、ロンペさんの活動からでこのオルリックに出会って、まあ、おそらく応援していただいているような流れがあると思うんですけど、そのあたりちょっとご説明いただけますか。
はい、自分は、まあ、普段はサラリーマンやってるんですけど、まあ、趣味で映画のポッドキャストで映画の感想を話したりってことを、まあ、友達とかとやってるんですけど、でちなみに今日のこのトークも、録音をしてもらっていて、監督とか金子さんとか、劇場側の OK をもらって録音させてもらってるんで、うまく収録できてたら後日、ポッドキャストとかでも配信しようかと思ってるんですけど、まあ、その中で、まあ、自分のポッドキャストだったり、まあ、友達のポッドキャストに出ることもあるんですけど、そこで、まあ、監督の前作ですね、麦月って作品のことを話したりしたことをきっかけで、まあ、実は、まあ、友達の方もポッドキャストですけど、映画監督に出てもらったりっていう過去がありまして、で今回多分その縁もあって読んでいただいているということです。
なるほど、ありがとうございます。そのルビンスキーは映画監督どっかで見れるんでしたっけ？
毎回必ず振ってこられるんですけれども、僕はその第一作目をすごく恥じていてですね、皆さん見ないでほしいと、これ謙遜じゃないです、僕謙遜しませんから、謙虚な人間ではないので、なのでルギンスキーの方はなるだけ見てほしくはないので調べないでください。一応まあユネクストでは見られるん
です。調べる手間はもうない。
ただまあユネクストをいくら見てくれてもですね、僕に何かお金が入ってくるわけじゃないので、
そういう問題じゃないですよ、私は。
あれでも香港国際映画祭
さん、そうです、香港国際映画祭には入らせていただいて、まあ、なんか自慢になるんですよ。しかも過去の栄光ですよ。なのであまり話したくはないんで今はこっちで頑張ってるよってね、そういうことです。
はい、ありがとうございます。でロンペさん、もう一つお聞きするんですけど、本当にシンプルにこの作品の感想ってお聞かせいただけますか。
そうですね、まあまあ、これはその今言ったムギンスキーの時からなんですけど、やっぱり結構見たことないものを見れたなっていうことがあって、で それこそ僕がムギンスキー最初に見たのは、ピアフィルムフェスティバルの PFF アワードっていう、部門のその年2020年だったんですけど、その年ってまあ、ちょうど2020年なんてコロナ禍が始まった年にいて、で、多分その年からなんですけど、その PFF アワードの作品が前作配信で見れるようになった。
配信と劇場両方ハイブリッドでやってたんですね。
はい、で、まあ、ピアフィルムフェスティバルはそれまで僕もたまに通ったりはしてたんですけど、まあ、前作その PFF アワード作品を見るみたいなことはなかったんですけど、まあ、配信で全部見れるんだったら全部見ようっていうことを確か2020年から僕は始めて、でルギンスキーはグランプリは取らなかったんですけど、観客賞でしたっけ、
そうですね、
を取ったんですけど、個人的に僕の中でその年の僕の中のグランプリを決めたのはルギンスキーだったんですよ。で多分それをポッドキャストで多分最初に話して、多分それも監督が聞いてくれたんですか、
ね、僕英語さんの鬼なんで、そのたちまち見つけました。
はい、
たちまちめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、
だけど見てほしくないという今の状況ですね。だ
その時はですね、ルギンスキーがいろんな賞を取って外国も5カ国もありました。これ自慢ですよ。はい、でその時はまあ頂点だったです。でこの後僕の、まあ、映画人生、映画作家としての人生はもう どうにでもなるだろうって、もう俺の時代になっちゃったよみたいな、そんなことまで思いました。ただどうにもならなかったですね。でそれでまあどうしようもないぐらい、まあそうですね、社用のところにいたって、でオルリックを作った、まあ話を戻します。はい、
あで、オルリック自体のこのちょっと反戦みたいなことも入ってたり、映画へのオマージュなのか、 まあ、逆なのかみたいないろいろなあの思惑があるような作品ですけども、そのあたりはどうですか、ロンペさん的に。
そうですね、僕はどっちかというとやっぱり映画愛みたいなところをすごく感じたし、うん、まあこれ見た後の皆さんなんで、まあ、結末は知ってると思いますけど、うん、やっぱ終盤にかけて劇場で公開することを劇場で見ることみたいなところを結構描いているんで、うん、でそのルギンスキーって作品はその映画祭上映とあとまあ特別上映みたいな形の上映はあったと思うんですけど、うん、まとまって劇場で一般公開ってことは多分なかったと思うので、オルリックでこうやって劇場公開できた、でこうやって人が観客の皆さんが見に来てこれ来れてるっていうのが結構なんか作品を見るとリンクするようなところもあって、うん、結構僕は最初は玉映画祭で、はい、そうですね、あそこで見たんですけど、まあ、それよりこうやって一般公開で人が来て 見れてるっていうのがすごいなんか結構ぶっとくるところがあったなという作品がありました。
なるほど、それを受けて金子さんどうですか、ね、ちょっと。
あ、なんか今ロンペさんおっしゃったようにやっぱり映画祭とかってなかなか皆さんにご覧いただく機会が本当ないんで、まあ、こうやって一般公開の機会を設けさせていただくっていうのはもう本当嬉しいんですよねもう宣伝していただいて感謝しかないんですよね、もうロンペさんには。めちゃくちゃ嬉しいですね。
はい、映画監督はどうですか、実際、まあ、今映画祭、ルビンスキーは映画祭だけ でオルリックも映画祭に少し入って、まあ、グランプリとか取ってで公開になってますけど、まあ、2週目に入って改めてですけどどうですか。
まず最初の初日ぐらいからです、そのまあ、1週間前ぐらいは、まあ、誰も来ないと思ったんですね。だからもうノイローゼです、およその色勢で、初日、週末ですね、金土日が、まあ、だいぶ入ったんですね、お客さんが、まあ ほぼ完売という状況でした。なんでその時はまた有頂天ですよ、一人も来ないとか言ってましたから。
いやいや早いですね、
そうですね、もうこうねこう上下動が早
いと思った
ら、もうこのまま行っちゃうなみたいな、あのこのまま毎日この調子だろうなと思ってたんですけど、
はい、
決してそうではないですね。あの本当にそうじゃなかった。で、まあ厳しいなとも厳しいなで、今日は入らないだろうっていう日にお客さんが意外に入ってくれたりすることもある。で、ここからいい話したいんですけど、簡単にそれってのお客さんの事情なんですよね。空いてるか空いてないかしかないんですけど、その映画祭の時の見てるお客さんって別に僕の映画を見に来てるわけじゃない。なんで、あのいつもちょっとこう試される側であって、映画祭のお客さんって試す側というようなちょっと敵対関係みたいな反面な関係っていうのを僕は思っていた。ただ配給が始まって、まあ、さっきあの頭に友情を感じてますって言ってみんなちょっと軽減な顔されてましたけどあの見に来てくれてるわけです。あのどこで知ったのか分かりませんけど、こうして、まあ、小さい映画ですよ、それを知って見つけてくれて、で見に来てくれた。でそれが面白かろうが面白く、まあ、何だろう、面白いくないか、それは関わらず、あの感想がどうであれ、あのすごく感謝しているし、やっぱり親近感を感じてあるんですね。はい。はい、まあ、この、まあ、2週目において今僕が思っていることです。ちょっとこう、はい、ちょっと優しい感じでね、お話しさせていただいた。
まあ、あのなんとなくお気づきかもしれないですけど、ちょっと面白い、ちょっと予想があんまりできないタイプの人で、ちょっとね言葉悪くなったりもするんですけど、なぜか好感を持てるっていうちょっと不思議なキャラクターです。なんとなくお分かりになったんです
けど、いや頑張って行儀よくしようとしてるんですけどね、あの僕これ毎回言ってますけど、東京の東側の人間なんですよ。江戸川区、江東区、墨田区、やばいですからね。なんでね、だからなるだけ行儀よく しようと頑張ってます。皆さんに好かれたくてね。
はい、金子さんはその収録、あのオルリックのね、主役の声をされてますけど、
はい、
その監督と収録の時とか、まあ、ああいうタイプの監督、どうでしたか。
やもう本当今ものすごい優しく皆さんに映ってると思うんですけど、まあ辛辣極まれるという言葉が鋭利なんですよね。まあもともと監督って小説も書かれてて、なんだろう、ボキャブラリーがすごいんですよね。知らない言葉とか使ってくるんですよね。まあ、僕あんまり、うんうん、あの学がないのであれなんですけど、それはどういう意味って聞くと、この口調でそんなのも知らないのか。
あのそれ具体的な、ついこの間
つい新作をちょっとあの取り終わりまして、ちょっと前
その時にですね、そこはね、あのね、悲嘆なんだよ、悲嘆にくれるってありますよね。皆さんは分かるでしょ。
だから分かるんですよ。僕はちょっと全然分かんない。
彼は分からないから、悲嘆って言うから、あの悲嘆にくれるって言うだろうって言って、
僕はやっぱちゃんとブースに入ってこうマイクがあるんですけど、
だからそこで
緊張してるんですよ僕で、もうちょっと優しく言ってって言うしかないですよね。こう緊張、あの自分の声取らなきゃいけないのに、
ボッボッボッバンバン煽ってくるから
、煽ってくるんですね。
煽ってるじゃん。
でも、そう、でもあれ、あの そんなんなんですけど、あのこうふとした時にものすごい優しい言葉をかけてくるんですよ、うん、で例えば撮っててバッチリハマった時にちっちゃい声で最高だって言うんですよ。聞こえるか聞こえないかの声で、それが耳に入ってくると何ですかね、あちょっと嬉しくなるんですよね。あ喜んでるなと思って、それは不思議な感覚ですけどね。
そのなんかアメとムチみたいなのを意識してるんですか。
意識してないですよ、もう疲れ切ってやってます。そのままやってますよ。
わかりました。ロンペさんにまたちょっとお話戻すんですけど、あの今このオルリックできて見ていただいたこの時点でこの2人に質問とかありますか。 何でもいいんですけど、
まあオルリックも、まあ、ルニースもそうかもしれないですけど、そのヒップホップのフローじゃないんですけど、そのセリフ回しが流れというか独特なものがあると思うんですけど、はい、あれはどういう指導が、
まあ
監督からなん
ですか。もう全部そうですね。で監督は音楽もまあ、さっきあの音楽も作って、あの耳がとにかくいいですよね。でセリフを音で伝えてくるんで、感情とかいいからこの音で話してくれと。で、まあ、全部じゃないんですけど、間とか行間の間とか、このシーンは何秒で収めたいんだと、でそれを寸分たがわずこの通りやってくれっていうのが、まあ、前編じゃないんですよ。でそれはそういう演出というか指示はところどころあって、
歌でいう仮歌みたいなの
も
あるん
ですか。ああもう全そうです、仮歌です。はい、だからもう真似できないんですよね、やっぱり独特なんで。まあなんとか真似しようと思ってたらパニックになる感じなんですけど、
なんかオルリックのセリフだけじゃないんですけど、他のキャラクターを聞いてのセリフを聞いてても、なんかその背後にハイエナ感が見える感じだけがあって、なんかそういう風に撮ってるのかなとはちょっと思ってたんですけど、
これあの昨日も話したんですけど、あのリハーサルやってる時に、あ監督あのボーリング球の藤木
分かる分かるってやつですね。
であんまり僕オルリックがこううまくいかなくて、ちょっと役交代してみようかって言って、こっちの方がハマるかもしれないって言ったら秒で違うって言って、速攻違うって言って。あれなんで違うんでしたっけ、昨日も話した。
あの皆さんああいう藤木、あのボーリング玉みたいなキャラクターをやってもらうときにですね、どうしても面白おかしくやっちゃうんですね、あの愉快なキャラクターとして。そうじゃなくて、あのあれは、まあ、簡単に言いますよ、もう、ね、異常者なんですよ。異常者です。だからでもその異常者を極めたいと思って、その 役者さんを目指す人っていませんから、その訓練が圧倒的に足りないんですよ。
どういう監督 の,
だから 皆さんかっこいいもの、かっこいい俳優さんとかに、マーロン・ブランドとかにちょっと古いかもしれないんですけど、ね、そういうのを見て真似をされているわけです。真似っていうか何か学ぶところが、ただ異常者を 見ませんから彼らは、俳優さんは。だから、まあ、僕がやってるって悲しい話ですよ。
異常者をなぜじゃあ逆にできちゃうんですか？
だから、まあ、映画とか見たり、あとも道端で歩いたらその電信柱に向かって喋ってるやつとかいますから、まあ、そういうの僕よく見てるんでしょうね。で、まあそうじゃないですかね。あと、まあ、あと僕は、まあ、まあこの通りね、3枚目なんでね、まあ、ふざけたりなんだりする、まあ、それなんとかコミュニケーションを保ってるわけですよ、3枚目やることでね。なんで
ちょっとキレて
る。いや本当だったら、ね、監督なんてね、こう静かに立ってこう謎めいた感じでさ、ボソボソ喋ってりゃいいのよ。本当はね、
ちょっとね、こういう言葉が荒くなっちゃ
う。そうですね。なんでね、まあ、そういう3枚目っていうかね、そういう部分に関してじゃあ 僕に任せろって言ってやってます、はい、
なるほど、わかりました。またちょっとロンベさんにお聞きしたいんですけど、この作品のちょっと説明の文章で、地獄の黙示録とニューシネオパラダイスを足してゴダールで割ったって書いてあったりするんですね。どう思いますか？
まあ、そう、やっぱり劇中でも言ってますけど、その20世紀の映画の記憶というか、うん、そこから出てきたものっていうのが多分ハイエナ監督の頭の中、記憶から出てきた、まあ、そのこと自体がこの映画の内容ともリンクすると思うんですけど、そういうところを感じたし、で、まあ、ちょっと先ほどもお話ししたんですけど、僕ら3年ほぼ
同世代
ということで、で、まあ、若干見てきた映画とか見てきた環境は違うかもしれないですけど、時期は同じっていうんですよね。だからなんか同じものを感じるし、でなんか僕なりのそのいろんな映画からの影響っていうのをこの映画今挙げてもらった作品以外にもやっぱ感じるところがあって、やっぱり最初ヌギンスキーを見た時は、まあ多分みんなある程度映画好きの人は感じると思うんですけど、そのラジュテンっていう60年代のフランス映画を思い出すんですね。でそれは監督とリジャーでやってるジャンさんのトークを聞いても、もう冒頭であったってことを話されていたんで、まあその通りだなっていう感じだと思うんですけど、で、まあ、そのラジュテンっていう映画のまあリメイクじゃないですけど、インスパイア元にしてる映画っていうので、トゥエルブ・モンキーズっていう映画があって、でそれは多分僕ら高校生ぐらいですよね、
高校生
の映画なんで、もうきっちり覚えてるような作品で、多分そのタイミングできっと僕らはラジュテン作品がなんかインスパイアことになってるんだと思って、結構みんなそこで見たりした、僕もそうだったと思うんですけど、見た記憶があって、でそこからやっぱラジュテン起点でいろいろリンクするなって思うところがあって、その、トゥエルブ・モンキーズの方はその監督はテリー・ギリアムって監督なんですけど、はい、モンティ・パイソンっていうイギリスのコメディグループのメンバーではあるんですけど、まあ、主にそのモンティ・パイソンのアニメーションパートを作ってた人で、僕がまさに、ハイエナ監督の作品を見てビジュアル的に感じたところのもう一つが、そのモンティ・パイソンのアニメーション、
私も最初見た時まさに思いました、モンティ・パイソンっぽ
い、はい、なんかまあ、このオルリックの中だ と、電話してるシーンで大きな受話器がこうで、あそこら辺とかまさに、モンティパイソンのアニメーションみたいな感じがしたんですよね。だからそこもなんかうまくつながってるなっていう感じがしたし、あとそのトゥエルブ・モンキーズっていうのは、時間移動する作品 SF 作品なんですけど、さらに、それブルース・ウィリスが主演なんですけど、ブルース・ウィルスがさらに後に今度21世紀になって出た時間移動の作品で、ルーパーって作品がライアン・ジョーソンの作品があるんですけど、 僕このオルリックの内容を見たときにルーパーに近いものがあるなっていう感じがしたんですよ。まあ、見た人だったらあのちょっとルーパーのネタバレにもなるからあんまり深くは研究できないですけど、あの見てない人はルーパーを見るとあ似てるかもって思うところがあると思うので、なんかそのラジオ点起点でいろんなものがリンクするなっていうのはちょっとここ数日あの、うん、現状日のオルリック見直したので、うん、そこからいろいろ考えてて感じたところかなと思います。
かなりこう映画いろんなものを見ていくとこう、ね、そういうふうに想起する作品が多分いっぱいあると思うんですけど、で地獄の記録はまさにそのジャングルを、ね、焼き払うみたいなこととかセリフとかもあったりしますけど、まあ、これ結構毎回言ってますけど、ニュージーランドパラダイスの部分はあのラスト近くにオルリックが劇場で映画を自分の映画を見てちょっとこう感傷に浸るみたいなシーンがありますけど、あれあそこでスクリーンに流れてるのがあの意味があるんですよね。意味があるというか、
その、まあ、先序盤にお話しさせていただいたあの幻の二作目自分で潰してしまった映画、それをその皆さんが先ほど見ていただいたそのラストシーンのオルリックがスクリーンで見ている、あの映画がその僕が潰した映画の一部分を入れてるんですね。なのでそのずっとまあ後ろめたさとか追い目とか、まあ、そういうのはあったんですよ。それに出演されてるその役者さんもいたからで、まあ、自分の判断で自分の決裁でそれをやめてしまったことで、なんとか供養をしたいとか、何かしら使えないかっていうことでラストシーンでまあ使った、それがまあニューシネマパラダイスっぽいところでもあるかな。まあ、それがブーイングで終わるっていうのもひでえ話なんですけど、あのそれは僕らしさですね、はい、であのモンティ・パーソンね、僕見たことないです。
フジはすごいですね。
フジも僕もモンティ・パーソン知らない
です。フジさんもそうなんです。
そうです、だからよく言われて、うん、あそうなんですねってあの今まで流してきたんですけど見たことがないんです。
いや、初めて来ましたね。あそうなんだね。
ぜひあの見るとまた何かね、はい、いろいろつながって広がるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。と言ってる間にそろそろ時間が、なので、じゃ一応フォトセッションをこの後行いますが、じゃ最後に、まあ、何か告知とかあれば含めてあの一言いただけますでしょうか。じゃあ金子さんか。
先ほどもお伝えさせていただいたんですけど、ハイエナ監督の新作がまあほぼ終わって、
配給のあれでもって声当て作業が遅れてるんですけれども、それが済んで製音会社に出せば完成になりますね。
またあのそちらも皆さんにご覧いただけたらいいなと思っております。他、まあ、あの別の作品でアニメーションでもあの声をやらせていただいているのもあるので、そちらもあのお届けできたらなと思っております。本日はありがとうございました。
マスさん、お願いします。
はい、僕は普段、ポッドキャスト、シネマクティフ東京支部の音声配信という名前で、ポッドキャスト映画の話をしているの で、まあ、先ほども言ったようにこのトークもうまく録音できてたらなるべく早く配信したいと思いますので、ちょっともし気になったらまた聞いていただければなというところなんで、今日こういうトーナー本当初めてだったので緊張しましたけど、はい、聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。小山監督、あのパンフレットのちょっとご説明と、はい、締めの言葉をお願いします。
はい、まあパンフレットが、この後、まあ、皆さんをこう誘導しですね、あの買わせるっていうそういう、まあ、あれがあるんですね。でそれをもってですね、あのサイン会ができると。
あれがあるんですね。
サイン会ができるんですね。であのすごくその他のパンフレットとちょっと違って、まあ、かなり絵の凝ったものになってます。それと、まあ、僕がお話しできなかった英語を作る動機、ちょっと重すぎる話が入ってるので、あのちょっと読んでいただきたいと思っています。でちょっとお借りしてもいいですか。あのおしゃれなんですよね、めちゃくちゃ。だからもうハンドバッグじゃないですけど、こうやって持って歩いてですね、皆さんも歩く宣伝塔じゃないですけど協力してくださいよって話ですね。こうやっ と持っていただいて歩いて、それ何って必ず聞かれると思うんで、おしゃれでしょって言って、ね、じゃあ何か聞いてんだよって言ってね、まあ、それ引っ張っていただければと思います。で、ありがとうございます。で、配給は、まあ、上映まだまだ続きますので、あの、明日もお会いしましょう。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしいですかね。はい、ではあのパンフレットを皆さんぜひお買い上げいただいて、サイン会ありますので、そこまでお付き合いいただければと思います。これでトークイベント終了いたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。